おはようございます。4月第4主の日の礼拝をまたこうして皆さんとともともこの会堂で行うことを嬉しく思っています。いよいよ今年もまたゴールデンウィークがやってまいります。しかし今年は新型コロナの影響もあって今全国緊急事態宣言が発出されています。したがって多くの人々は自粛もしくは外出禁止みたいな形になっておりますし、企業を営むところではほとんどが休業を余儀なくされているか、また営業時間を短縮して実施をしているか、非常に緊迫とした状況の中で今この時を迎えています。こういう時にこそ不要不急のこと、それから私たちの命を守ること、それから社会経済活動をどうやって円滑に、また人々に必要ないかというところは私たち一人一人が主体的に考え、そして行動することが求められています。またこういうことにこそ日頃の私たちの行動や意識を大きく変える一つの出来事にこれからなるかもしれません。そういう中で私は今日このマルコによる福音書の3章の1節から6節、私どもが日頃何気なく守っている安息日の問題について少し皆さんとともども考えてみたいと思っています。このイエス様が安息日についてこの3章だけではなくてこの2章の23節のところから安息日に起きるいろんな出来事をこの聖書は記しています。さてこの安息日、一体これはどういうことなんでしょう。今日の聖書に司会の方から読んでいただきました申命記の5章の中にも書いてありますように、この安息日を守れというのは実会の第4の戒めの中で聖書は記入をしています。皆さんも実会は何度も何度もお読みになったかと思いますけれども、この第4の戒めは細かく具体的にいろんな条項を書いています。それは私たちが神様の救いの御業を覚え、また創造の御業を覚えて、この安息日という制度が取り入れられたことのゆえんでもあります。それは旧約聖書の冒頭に出ています、神様がこの世を創造する先に、6日目、一生懸命創造の業をし、そして7日目にお休みになったという記事、それから今日読んでいただきました、創世記ではない出エジプト記の、神の憐れみによってイスラエルの民があの奴隷状態から自由の民へと約束の地カナンへと導かれる、この出来事を通して安息日を守るということが記されています。安息日、これはある意味ではですね、イスラエル民にとってのアイデンティティって言いますか、イスラエル民だこそこれを守るべき重要な出来事というふうに位置づけました。今、世の中では働き方改革と言われていますけれども、かつて日本でもですね、従業員って言いますか、雇われた人は休みが盆と正月しかなかった時代、がつい最近までありました。そういう状況の中でイスラエルの民はもうすでに3000年も以上の前から安息日をずっと守ってきた。逆に言うとこの安息日があるがゆえに私たちもまたその恩恵に被ったと言っても過言ではないと思います。私たちが1週間の歩みの中で 6日間一生懸命働き、その一日を、残りの一日を神様のために用いる。それは私たち一人一人が一旦立ち戻って神様との関係の中で安らぎを得、そして次の働く意欲のエネルギーを蓄える、そのための安息日として大切に来たというのが聖書であります。したがってこの安息日は神様との関係、そして自分の健康を取り、他者と共にあるということを大切にするという意味でこの安息日はあるのです。決してそれは今みたいに休んで他に出かけるということではなくて、一週間の歩みの日ごとの恵みを感謝しつつ、神様との関係の中で自分を健康、心身ともに健康を取り戻し、合わせて自分を生かしてくれる他人との関係の中でこの安息日を聖とするというところが、もう本来の安息日の意味ではないでしょうか。もう一度この先ほど司会の方から読んでいただきました安息日の規定、申命記の5章の12節を読みます。安息日を守ってこれを聖とし、あなたの神主があなたに命じられたようにせよというなんですね。安息日を守ってこれを聖とする、概念とにしては分かるんですけど、じゃあ具体的にどうすればいいのかというのが当然私たちにも思いますし、当時のイスラエルの民でもそう思います。そして14節の中にも家族、それから家畜、寄留者、異邦人もですね、同じようにしろと命じているんですね。これほど具体的に書かれている条項というのはあまりありません。モーゼの十戒、それから律法、その他の項目、この安息日を守るためにですね、いろんな解釈が出ています。例えば今の新型コロナのもそうですけども、自粛、それから休業以来、じゃあどういう業種にということを皆さん心配になりますよね。それと同じようにですね、この第四の立会を守立会の安息日を守るためにですね、いろんな解釈、また規定がこれから出てまいります。したがって人々はですね、この規定を守るためにいろんな努力をしています。しかし安息日を守るたったこの一つだけもですね、どんなに苦労するか、もう皆さんはお分かりになると思います。なぜならば現代においてもですね、日曜日働かなければならない業種の方、また職業の方、いろんな方があるわけです。病院もそうです。それから農業をやっている方もそうかもしれません。また家畜を飼っている人は動物ですから、365日24時間その面倒を見ないといけません。一人だけ安息日を守って家族をほったらかし、またそういう病人をほったらかしということは当然できませんし、そこで安息日を守るということはいかに困難なことかが想像するのではないかと思います。したがって当時の指導者たちはこういう安息日を守ることがですね、絶対的に重要だという意識があったということをですね、まず頭の中に置いてください。それでこの3章の始めの中にイエスがまた街道に入られると、そこに片手の泣いた人がいたというんですね。イエス様はこの当時多分安息日ごとにユダヤ人の街道の中に入りメッセージを語られたと思います。当然人々はイエス様が何か新しい教え、 また新しい奇跡、私たちにとって興味深いことをですね、やるためにどうぞイエス様、街道で説教をしてくださいと頼んだことでしょう。そこに片手の萎えた人がいたんですね。聖書は何もプロフィールは書いていません。男性なのか女性なのか、年齢はどのくらいの方なのか、そしてこの片手の萎えた原因は一体先天的なものなのか、それとも事故か病気でそういう結果になったのしまったのか。多分片手の萎えた人はですね、なんとかそれを治してもらいたいといろんな手段を尽くしたにもかかわらず何も変わらなかったというのが現状でしょう。そして当時の人々にとってですね、病気にかかったりこういう障害があるということはですね、神様の祝福から外れた人と彼らは勝手に思っていたんですね。だからここに街道の中にいたっていうのはですね、本人の意思で街道の片隅にいたのか、それともイエス様を罠にかけるためにわざわざ呼んだのか、これは分かりません。しかしパリサイ人たちはですね、この片手の萎えた人を使ってイエス様を何とか陥れようとするんですね。それはイエス様に訴えを対する口実として、安息日に片手の萎えた人を癒すかどうかを試したかったんです。ご存じのように安息日は一切仕事をしてはいけません。聖なるものとして備えさせたというふうに言われているんですね。当然パリサイ人たちはその規定を厳格に守ってきました。私はこれだけ立法を守り、しかも安息日を大切にしているんだと自負がありました。彼らは従順にひたすらに神様にお祈りをし、礼拝をするためにここの場所に向かったんですね。しかしこの片手の萎えた人に対しての思いっていうのは一体どうだったんでしょうか。自分の仲間として受け入れたんでしょうか。むしろ彼らを差別し区別し、街道の片隅の夜間に追いやった、もしくは街道の外に礼拝しろと言ったかもしれません。で、片手の萎えた人はこの状況の中で街道の片隅に目立たないように存在し、うつろな気持ちで説教の言葉を聞いていた、また周りの人と対峙してたかもしれません。そういう時にイエス様がその片手の萎えた人を目に留めて、立って中へ出てきなさいって言うんですね。中って真中央です。今まで片隅でひそっとりと暮らしてきた片手の萎えた人が一躍スポットライトを浴びてですね、人々の視線の集まる中で街道の真ん中に出てくるわけです。そしてイエス様がこういうふうに言います。安息日に善を行うのと悪を行うのと、命を救うのと殺すのと、どちらが良いかと周りの人々に尋ねます。さて人々はどういうふうに答えたでしょう。安息日に医療行為をしてはいけないというのが書いてあるんですね。ただしそれは例外規定があって、本当に瀕死の状況であった場合はそれは医療行為が認められた、これは立法にも書いてあります。しかし片手の萎えた状態というのは本当に緊急事態なのか、今の新型コロナでも言いますよね。重篤になっても自宅に行っても、容体苦しくなっても 見てもらえない状態がある。そういう状態の中であなたはこの安息日の規定に対して善を行うのがいいのか悪を行うのがいいのか、命を救うのと殺すのどっちがいいかとイエス様は人々に厳しく迫ります。その状況が目に浮かぶようです。すると人々は沈黙をします。沈黙、漢字で書いたらたった2文字なんです。皆さんが沈黙するときはどういうときでしょう。いろんな思いがありますね。黙って下を向いて何も答えない。彼らには答えが分かってるはずなんです。だけどイエス様の言葉に反論することができない。なぜならばイエス様はすごく真っ当なことをおっしゃってるからですね。しかしそれは彼らの考えの外にあるんです。彼らは律法を守るという形式的なことにあまりにも拘束するから、他人の痛み苦しみを分かち合おうとしない。一人一人の罪をこの言葉によってイエス様は明確にあぶり出している。その沈黙の中には多分一人一人いろんな思いの中があった。反省する人もあれば、怒りを持って聞いている人もあれば、じくじたる思いを持っている人があれば、むしろああと思う人もあるかもしれません。いろんな思いのが沈黙というわずかなこの2つの文字の中で記されているところに私たちは注目する必要があります。イエス様はパリサイ人のたちの常識に対する挑戦をされているんですね。安息日を守るということは本当にそれは重要なことだ。しかしこれはあくまでも手段であって目的かどうかは分からない。目的は人の命を一人一人が大切だという思いの中で私たちはこの安息日を守るということなんですね。かけがえのない高価でたっとい命を私たちがたとえ障害があろうと、どういう状況であろうと、人としての存在を私たちは認めている。ところが彼らは律法を守るがゆえに片手の泣いた人を人として見ていない。そういうことを私たち一人一人に突きつけられる言葉ではないでしょうか。そうすると彼らはですね、当然怒りますね。そしてイエス様はその人に対して手を伸ばしなさいと命令されると、直ちにその手は元通りになった。まさに癒されたんですね。人々の真ん中に立ってイエス様の御言葉によってですね、彼はこれから何の遠慮もなくイエス様の恵みのもとで、また人々からの差別偏見を逃れて人として彼は生きる新しい命が与えられたということなんですね。イエス様がこの世に来られるという意味はまさにそうなんですね。私たち一人一人をどんな状況にあっても高価でたっとい存在として私たち一人一人を見つめていらっしゃる。いろんな思い思惑を超えてです。ところがパリサイ人たちはすぐに出て行ってですね、ヘロド党の 者たちと、何とかしてイエス様を殺そうというふうに図ったと聖書は書いています。まあ、パリサイ派って皆さんご存じのように、ある意味ではこれ政治的な権力と一線を画してですね、どちらかというと宗教的また伝統的な慣習にきちんと守ろうとする、ある意味ではですね、ある側面では非常に清く正しく生きた人々です。そして神の掟に従ってきちんと私は正しく生きようと思いの中でいた。ただ残念なのは、その律法を掟を他人にまで強制する、そしてそれから外れた人を差別除外する、仲間外れするという傾向があります。だからこのイエス様の言葉に対して憎くて疎ましく思ったことは確かです。そして怒りを覚えました。それなぜならば、彼らは自分自身の正義に酔ってるんですね。確固たる自信があったんです。私は律法をこんなに守ってる、あのイエス様の言葉は何だ、安息日に医療行為をすることは何だというふうに思っています。したがってイエス様を自分とは違う主義主張行動に対してですね、殺意を抱くんです。それは自分たちだけではなくてですね、ヘロデ党の仲間まで引き連れるんですね。ヘロデ党というのは、もう皆さんご存じのように、ガリラヤ地方を治める領主のヘロデに支持する団体です。どちらかというと金持ちで、ローマに迎合的で、自分たちの財産とかですね、支配を何とかして確保したいという集団です。いわゆる、まあ、保守派ですね。で、かたやパリサイ派はどちらかとすると一線を画してますから、水と油の団体がですね、イエス様を殺すというたったその一つの目的でガチッと会うんですね。それだけこの安息日の出来事っていうのは、イスラエルの民にとって極めて重要な出来事だと思うんですね。人間が集団の中で安住しようとする場合ですね、ルール、規則が当然必要になってきます。したがし、そのルールというのはですね、また状況とかその目的によって本来ならば変わるべきなんです。しかし、前提条件が変わったにもかかわらず、そのルールを一生懸命守ることが、しばしば私たちに陥るんではないでしょうか。一人一人の人間としての重さが、そのルールを守ることに失われ、救いを求める人が片隅に追いやられる。しかし、主イエスは人々の差別や神様の思いを十分に受け止めて、その人にふさわしい本来の人間として取り戻す癒しの御業、救いの技を起こされたですね。で、主イエスによってこの安息日の意味も再び新たに生まれ変わって、人の命のなれば安息日であってもそれが優先するんだということなんですね。つまりパリサイ人やイスラエルの民に対して、意識改革と行動革新へとイエス様の御言葉はそれにつながっていく。今、新型コロナの関係で自粛という形になっています。確かに感染学から言えば、一番理想的なのはポツンと一軒家で暮らすことが一番、感染学的には一番理想です。 でも現実的には人間が人間として関わりの中であれば、社会経済活動では必ず人との交わりが出てきます。そういう時に本当の意味での人と生かされる行動意識は何だというところですね、私たち一人一人が今問われている。何が重要で何が守るものなのか、そして他人の意識は目から見れば私はどういう今位置づけになるのかというのがですね、常に自問自答しながら、これから、まあ、連休明けまで続くし、またあるいは5月末まで、あるいはもっと先に伸びるかもしれません。そういう状況の中でですね、ぜひ一人一人はこの安息日を守るということに対してどういう形で守るべきかというところをですね、自問自答していただければというふうに思います。最後にチャップリンの有名な言葉を皆さんにお送りして、この1週間を歩んでいきたいと思います。人生にはですね、どんな辛くても生きることに値するというんですね。そのためには3つが必要だ。それは勇気と希望と、そして少しのお金だと。私たちは理想と現実の狭間の中で今生きています。命を守るあまり、どんどんどんどん中小企業はこれから資金繰りが劣化して、企業そのものがなくなってしまうことも想定されます。で、その時に本当に不急のものなのかというものが私たち一人一人が問われています。それは個人レベルでやるものはおのずから限界があります。その中で私たちがどうやって共に祈り、共に携えて、これからのある意味ではゴールデンウィークを過ごし、また日々の生活を送っているか、いかに平凡で日常的な活動こそが神様の恵みだなということをですね、認識しながらこの1週間を歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。在天の地なる神様、あなたを皆を賛美します。今全世界で新型コロナが蔓延し、なかなか収束する兆しが見えません。しかしこれもあなたからの見えない敵に対する私たちへの一つの教訓であるかもしれません。私たち一人一人があなたの思いを持って安息日を覚え、そして日ごとの一日一日の生活をもう一度思い起こしつつ、健康で安全で希望と勇気を持って一日一日を過ごすことができますように一人一人を励ましてください。残念ながら所要やまた自宅で礼拝をしている兄弟姉妹も覚えます。どうぞあなたは全てご存知ですので、それまでにあって私たちと同様にあなたから豊かな祝福を与えられますように、この感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。